幸せ体験、365の元気術、インタビュー役の、秋田俊也です、今日も実践営業コンサルタントの山下義弘さんお呼びしています。山下さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
この番組は皆さん おかげさまで、
はい、
無事4回が、
そうですね、
終わって、
はい、
5回目からの、
はい、
いきますけども、
はい、
少し山下さんの方も実はね、喋るのあまりお得意じゃないって言ったんですけど
そうですね、本当に皆さん信用してくださらないんですけど本当に苦手なんですよね
少し慣れていらっしゃいましたかね。
ちょっとずつは慣れてると思います。
はい
はい。
それでですね、リスナーの方から、
はい。
ちょっとお問い合わせをいただいたんですけども、
うん。
まあ、山下さんのお話の中で何回かこう、まず、聞かせていただくっていうお話が何回か出てきましたよね。
はいはいはいはい。
で、その、聞かせていただくっていうのはいいんだけども、
うん。
そのお客さんのところに行った時に、
はい。
どういう状態になったら、こう、その、いいのかっていう、ゴールっていうか、目安というか、
うん、
その実感がよくわからないと、いうお問い合わせがあったんですね。
はい。
なので今日は聞かせていただくことの、ゴールは何ですかと、
うん、
いうテーマで、ちょっと、行きたいなと思ってるんですけども。
鋭い質問ですね。ゴールですか？
ゴールが、結構その方真面目で、
はい、
そういうのが見えないと、なんか、しっかり来ないって。
ああ、そうなんですね。
ええー。
はあ。そもそも多分その方は、
ええ
ー。その仕事のことで、聞かせていただくって形で、いろんな人のお話を聞かせていこうと思ってるんだと思うんですけど、
そうですね。
そもそもだから、ゴールを設定する前に、
はいはい。
多分それもゴールなのかな。出会った方とその方どうなりたいと思ってるところが一番ポイントだと思うんですよ。
どうなりたいか。
そうです。例えば、仕事、ビジネス上においてもですね、
うん。
初めて会う方、あと何回目か会う方って、仕事上でもいろいろ、でもまず、初めて会ったっていうところからスタートするじゃないですか。その時の、姿勢っていうか、あり方が聞かせていただくっていうことなんですよ。もっと簡単に言いますとね、我々、この日本という国で幼稚園、小学校とずっと育ってる年代、まあ今はそうなんですけども、今も多分ないと思うんですけど、その人とのコミュニケーションの取り方とか、
うん、
もっとわかりやすい言い方すると、友達の作り方ってなんて教えてくださってないんですよ。
なんとなくですね。
なんとなくでしょ？
うん。
例えば、僕と秋田さんが、例えば幼稚園の時に知り合ってたんだったら、
ええー。
たまたま同じ幼稚園になったとか、
ええー。
たまたま公園で遊んでる時に出くわしたとか、
ええ
ー。何かそのきっかけがあって、それで、なんとなくっていうのが多かったんですよね。
うん。
じゃあ、仕事もなんとなくでやったらいいじゃないかっていうと、そのなんとなくでやってると多分一生仕事にならないんで。
確かにそうですね。
うん。で、もっと極端に言うと、
うん。
友達の作り方っていうのをもし誰かが教えていたんであれば、
うん、
いろんな方のいろんな人生ってどんどんもっと変わってて充実したものになったんじゃないかなと思った時があったんですよ。
それはどういうような、こう。
今言った通りさ、仕事もね、ただただ漠然といろんな方に出会ったらいいと思って、
うん、
人と出会おうと思った時に相方とか習ってなかったもんですから、飛び込みをしてみたりとか。テレアポをしてみたりとかするわけですよね。
します
ね。これって、仕事上だったら、ああ、やってるなって今おっしゃったじゃないですか。
うん、
これプライベートで僕と秋田さんが友達で、ねえねえ、秋田くん、俺、彼女が欲しいから、
うん、
飛び込みで彼女探してんだよとかね。テレアポで彼女探してんだよって言ったらどう思います？
変な人だなと思いますね。
変な人でしょ、なんで仕事だったら変な人じゃないんですか、あれ。変でしょ？でも普通に考えたら。
確かに、不思議ですね、それ、今のね。考えたことなかったですけど。
あ、なかった。僕ね、そんなことばっかり考えてたんですよ。
ああ。
だって全然見も知らない人の家にピンポンで勝手に行って、
うん。
で、半分嘘を言うんじゃないですか。
ええー。
特に保険の営業の方とか、
ええー。
リフォームなんかの営業の方は、 得てして、ピンポーンとなったら、あ、こんにちは、この辺の地域の担当になりましたとか、誰も担当になってくれて、言ってないような嘘つくじゃないですか。
ですね。
ええ。だから、なんか、いや、おかしいなと思ったんですよ。
ああ。
で、変な話ですけど、よく知ってる彼女の家とか、
うん、
女友達とか男友達の家でも、なんか電話をするのも、まあ、昔はちょっと照れくさくなかったですか？
女性のとこに電話するときはなんか、めちゃくちゃ緊張してましたね。
でしょ？なんか、お父さんがなんか出てきてね。
はいはいはい、そうそうそうそう、そうです、そうです、そうです、そうです。
どういうご関係ですかとか言われたらどうしようとかね。
何のご用件みたいなこと言われたら、
ね。そうそうそうそう。で、ね、そう思うくせに仕事だったら我慢してするでしょ？
そうですね。
おかしいと思いませんか？
あ
って思ってて、
僕
は辛かったんですよ。毎日毎日が飛び込みするのとか、テレアポが。
あ、テレアポとかその飛び込みが辛かったんですね。
そうです。で、その時に、声、すごく仲良かった先輩が声かけてくれて、
うん、
ちょっとうちの、その人の言い方をそのまま言うと、今日お客さんと、焼き鳥屋さんに行くんだけど来るかあやとか言われて、うん、どこ、すっげえ、地鶏のうまいとこあるから、おごってあるから置いてよって言っていただいて行ったんですよ。その先輩と、一緒に来られた方って、まあ、それはもう、昔からの友達みたいな感じで話するんですよ。ほとんど、で、もう店入った瞬間、お疲れ様で乾杯した瞬間、向こうの方から、ここから一切、友達バージョンなっていうような言い方してね。でずっと聞いてね、聞くと、知り合ってどれぐらいですかって言うと、まだ2ヶ月ぐらいとかね。
ほうほうほうほう。
って言うんですよ。で、聞くとお客様だって言うんですね。
うん。
で、それをずっと見てた時に、僕、その時にふと思ったんですよ。あ、この先輩は数字がよく上がってて、よく売れてるのは、うん、お客様じゃなくて友達を作りに行ってるのと違うかなと。
ああ、はあ、はあ、はあ。
で、桃木ってそういうふうに言ったら、
ええ。
まあ、近からずも遠からずとかいうような変な言い方されて、
ええ。
だから、自分もやっぱり相手のことを選ぶし、相手からも選んでいただこうと思ったら、
うん。
やっぱり山下君が考えるのを考えると必要かもしれないなって言われた瞬間から、
うん。
そしたら僕はまず仕事なんだけれども、
うんうん、
まずは出会うっていうことから始めて、
うん、
会って相手に対していろんな印象を持って、いい印象を持ってもらったり、相手のことを知ろうと思ったんですよ。
あ、出会って、
はい。
いい印象を持ってもらおうと。
そう。ね、いい印象を持ってもらおうと思ったら、
うん、
まず相手のことも知らないとダメじゃないですか。
うん、
だって秋田さんが僕と初めて会って、僕、俺一緒なんですよ。僕一緒なんですよ。一緒なんですよ。って言ったらバカでしょ、ほんと。
付き合いたくないですね。
ええ、でも、自分の印象を言いたかったら、相手のことを聞いた方がいいっていうのは、営業マンっていうのは、得てして自分がどんどんどんどん喋ってしまうってこともあったので、それだったら相手の人に会った時に、秋田さんだったらこんにちはって聞いて、いろんな秋田さんのお話聞かせてくださいって言った方が結構話してくださる人多かったので。
それはもう何かの失敗じゃなくて。
いや、失敗ばっかりですよ。
その、印象を持ってもらうために相手のことを知ろうと思ったのは、なんか失敗
それを、うん、それを思っていろんなお客様ところ、お客様っていうか、企業の社長に出会いたかったので、まず僕も、損害保険会社に就職してたもんですから、そこがいろいろお付き合いされている税理士の先生とか、に行ったら多分いろんな法人の社長してると思ったんで、税理士の先生のところに行ったんですよ。
はいはいはい。
まだ一回しか会ったことないような人に。で、その時に僕会って、こんにちは、どうも上がりなさいって言って、ダーッと機関銃のごとく自分の思いバッパで行った瞬間に、その先生が僕、話し終わった瞬間に、ため息って、もうこういう形で、はぁ、終わったって言われたんですよ。はい。もう本当ガビーンでした。えとか言ったら、いや、何が言いたいのって。ね、ですからねって言いかけたら、もう疲れるわ、ほんと、って。そこで僕、ほんとに落ち込みましたもん。
ああ。
こんだけの熱意とか、一生懸命必死でやってるのに、僕はすごい迷惑そうなことやって、
うん、
おかしいなと思った時に、思ったんですよ。あ、まずは、相手の話を聞かせてもらうところからいかんといかんのやな、と。
ああ。
で、聞かせていただくとか、教えていただくというふうに、自分の、心の中で思っておかないと、相手の人って、やっぱり、相手も人間ですし、私が出会いたかったり、会ってきた人っていうのは、社長さんとか先生って名の付く人ばっかりだったんで、 私なんかよりもはるかにたくさんの人と会ってるわけじゃないですか。
そうですよね。
ね、もう一つの失敗であったのは、僕は初めは、ああ、ちょっとこの人はなんか変なうさんくさそうな社長さんだけど、まあ、ひとまず社長さんだから聞いてみっかっていうような気持ちで行ったんですよ。もう会って5分もしないうちに読まれましたもんね。
なんでですか？
社交辞令みたいな聞き方やめてくれる？って言われて。
ああ。
うん。
どういう聞き方をしたんですか？
いや普通です。僕は普通に。いや、秋田社長、最近どうですかねとか、景気はどんな感じなんですかとかって、一応演技というか、社交辞令っぽくなっちゃってたと思うんですけど、その社長はいけないし、もうそんな社交辞令的な質問やめてくれるって。君別に俺と付き合って思ってないし、俺も君と付き合って思ってないから。じゃあ、忙しいんで、とか言われて。これもガビーンですわ。
嫌な人だったかもしれないけど、その人からするとそれ見えてたんですね。
見えてたんですよね。
山下さんの気持ちっていうかね。
うん。で、本当に自分のようなんですけど、ある意味、プラスに考えたら、
うん。
私、山下よしろって顔に出て素直なのかなと思ったんですよ。
っていうことですよね。
嫌な、だって嫌な顔するし、
ええー。
あ、それだったら自分も、あ、この人本当に付き合いたいって思う人に会った、で聞かせていただくっていう姿勢になった瞬間、相手はね、時間を忘れガンガンガンガン話していただけたので、
はははは。
で、その時の一番嬉しかった体験が、ガンガン話した後に、いやー、君山下くんって話上手だねって言われたんですよ。俺5分も話してないぞと。僕が言ったの、ああ、そうなんですか、素晴らしいっすよね、ってしか言ってないんですよ。でも相手にしてみたらそういう風に捉えられるんだなって思った瞬間、これは自分で話すより相手から話を聞かせていただいた方が、ただでたくさんの情報が手に入るし、いろんなことにとって、相手も私のことを、いいように印象を持ってもらうので、これはいいよって思ったんですよ。ただ、
ただ、
そのリスナー方の質問あったように、聞かせていただくという姿勢があれば、ゴールは、あなたの人材、人の財産の財で書くんですけども、人脈や財産の人が手に入るよっていうのがゴールですよね。
欲しい人材が手に入るってことですか、
はい、人脈、人材、仕事に、直接つながるとは保証できないんですけど、聞かせていただくっていう、姿勢や身も心も、それで行くと、相手は必ず伝わりますんで、そしたら相手も、ああ、俺の話を真剣に聞いてくれるんだなと思ったら結構喋ってくださいますし、本当その、いい質問だと思いますね。その姿勢がなかった、例えばこれが、会社からの命令で、じゃあ、秋田君、今日は二人の社長さんにこれとこれとインタビューしてきてくれって言われたら、やっぱり社交辞令っぽくなると相手も、本当のことを言わなかったりしますから。
本音言わないですね。
そうなんですよ。
なんのために、それこそ、社交辞令とは言えなくて何のために来てんだろうって見抜かれますよね。
もっとストレートに言われたこと僕ありますよ。
あ、そうですか。
何企んでるんですか？そんな回りごとやり方やっても、僕は君からは契約しないとかね。そらもう何十人何百人いろんなこと言われましたもん。
私もありますね。
役者ないですか？僕は
後ね。私はまあそこそこその方はね言い方、そこそこっていうか言い方だったので、秋田さん本当は何か心の中にあるんでしょうと。
はいはいはい。
それ何なのっていうふうなことは
言われました。ですよね。
で、それ私はそれからなんかインタビューする方が。プレッシャーというか、あ、自分試されてるな、自分が見られてるなっていう意識で行くようになりましたけどね。
うお、その通りでございます。
やっぱそうです。
だって普通営業マンって自分のことを喋りたがるんじゃないですか。自分が喋ってる時以上に、喋ってるともう一発でマイナス見透かされるんですよ。でも黙っててもその聞く態度とか反応とか姿勢だけでも、結構評価されますから。
評価されますよね。
結局はもう会った瞬間、もう目の前にいるっていうことで評価されるっていうことなんで。
いることですよ。いるだけで。
そうそうそうそう。ねえ。ただあれですよ。反応さえきちっと良ければ、反応さえ良ければっていう、あくまでも前提的に ちゃんと聞かせていただくという姿勢で臨んで、
うん、
反応さえきちっとしとけば、
うん、
あの、神々の質問になろうとね、
うん、
メモを取れなかったりであろうとね、
うん、
なんか、あの、突拍子もない質問してしまってても、うん、あの、反応さえ良ければ相手の印象は必ず良くなりますからね。うん。一番悪いのは、すごい気の利いたようなかっこいいセリフまがいの質問をしてて、真剣に話を聞いてないっていう反応をすると、相手一発嫌がれますから。
うん、うん。
ええ。
あの、今日の、
はい。
質問された方は、は
い、ええ。
その、まあ、欲しい人脈が手に入りますよと、ゴールとして。
そうですね。
で、その時のなんか、お客さんからの反応とか、その、言葉とか、自分の中で、はい、じゃあ、それは、どういう目安や実感なのかっていうのが、どうもわからないようなんですけども。うん、
はい、お答えいたしましょう。
ぜひお願いいたします。
あの、聞かせていただくという姿勢で臨んで、相手にたとえ5分でも10分でも3時間でも4時間でも時間は個人差あるかもしれませんけども、相手にこちらの本当の、こう、聞かせていただくっていう姿勢とか、こちらの思いが伝わった時っていうのは、大体ほとんどの方が、今日はどうもありがとうって言ってくれます。
あ、ありがとうと。
そうです。ご苦労様とか、ありがとうっていう、ねぎらいの言葉や感謝の言葉を言っていただきます。
なるほど。
言っていただかないときって、
うん、
うまくいってません。
なるほど。
うん。これはもう経験なんですけど、
うん、
大抵の場合そうです。
ということはもう、
ええ、もっと嬉しく言うと、あの、友達の時と同じですよ。また今度ね、とか。
うんうんうん。
次の話をしてくれるっていう時はもうすごく受け入れたことなので、うんうん、そこだと思いますね。うん。
ということはもう、その、聞かせていただく姿勢？
うん。
それ自体がもう、伝わってるっていうことなんですよね。
そうです、そうです。
だってどんなに綺麗な質問しようが何しようが。
そうです、そうです。はい。
すべて見透かされてるってことですね、それね。伝わってるってことですね。
それが、最後に、終わりで、あの、その席を立つ時の、言葉で、評価点が出るわけですよ。
うんうんうん。
一番最悪なのは、
うん、
え、もういい？じゃあいいね。もうこれ一番ショックでしたね。
そういうこともあったんですね。
あります、ありますよ。もうこっちは忙しいんやから、とかね。一番きつかったのはインタビュー始まってすぐにバーンと答えたことがありましたよ。
あ、そうですか。
うん、あの、私にインタビューをしたいって言うんだったら、ちゃんとうちの会社調べてきておいでよねって気分悪いって言って出てかれてますもん。
あ、すぐにですか。
うん、気分悪いって言われて出てかれてましたもんね。まあ、あの時もショックでしたけどね。その時からもう準備は怠ってはダメだと思いましたもんね。
本の中に書いてありましたね。
ええー、そうなんですよ。
あ、なるほど。
相手もやっぱり人間ですからね。
うんうん、
人です。はい。
じゃあそうすると、今日の、
はい、
この聞かせていただくことのゴールは何ですかっていうことなんですけど、
はい、
ゴールはその、まあ、欲しい、自分がお付き合いしたいそういう人脈が手に入りますよと。
そうです。人脈です。あくまでも。人脈および人材ですね。はい。
で、それがまあ、山下さんはゴールであり、スタートでありますよって前おっしゃってたんですけど。
それそれそれ、そこからですから。
そこからですよと。
はい。
で、その時の目安とか実感っていうのはもう、今日はどうもありがとうとか、また会おうねっていう、ねぎらいの言葉が、
はい。
あるかどうか。
そうです。ご苦労様とか、
ね。ご苦労様とかね。
うん。
それが目安なんですよと。
それそれです。
いうことで、よろしいでしょうかね。
え、それでも自分でも判断していただいたらいいと思います。はい。
ま、実は、その方は言ってなかったですけど、私の感じだと、
うん。
あの、インタビューしてるこちら側自体も分かってますよね。
分かってると思いますし、普通分かってますよね。
ですよね。
うん。なんか違うよなぁと、この人と合わないよなって。
わかってますよね、心のね。
そうです、そうです。
いやー、まずあの、この、ね、聞かせていただくっていう、その出会いのスタートのところ。
はい。
ちょっと、 すごく大切なことなのでね、ここを、
うん、
何回かこうお話しいただいたことだったんですけど、今日このテーマにしましたので、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
いい話でした。
そうですね。
じゃあ、次回のテーマがですね、いや早く山下さんは口コミ紹介営業なんだからそこ行ってよっていう声がなんとなく聞こえてきそうな私の気持ちでですね、
はい、
口コミ紹介営業のこう山下式のねスタイルがね、
はい、
生まれたきっかけはということを、
はい、
お聞きしたいと思いますので。
わかりました。
またよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
それでは幸せを
あなたに。